はい。では今回のワインコラーニー講座始めていきたいと思います。お願いいたします。今回はですね、オーストラリアとニュージーランドです。もうこれ終わったらあともう 2,3 回で終わるぐらいの感じなので、もう終盤も終盤のところですね。では早速頑張っていきましょう。オーストラリアです。オーストラリアですね、問題としましては点数だいぶ取りやすいところです。このね、期間的にちょっと時期的に、覚えにくいってなってる部分であるんですけども、出題される範囲はそんなに広くないので、ここも、しっかり点数取れるとこです。しっかり覚えていきましょう。はい、オーストラリアの概要、で特にオーストラリアこの概要とか、歴史の部分ですね、結構出るのでしっかり覚えてください。重要です。オーストラリアの国土の広さはヨーロッパ全体の約7割、これは世界で5番目に広い、大きさですね。それに匹敵し、南緯31度から43度です。で、東端のニューサウスウェールズ州から西端西オーストラリア州まで 3000km にわたり、ワイン産地が点在しています。また文化としまして BYO が浸透しています。これはブリングユアオーンの略ですね。日本でもありますが、こうワインを自分で持ってってレストランとかで楽しむっていうことですね。の文化が浸透してます。で、歴史としましては、1788年、イギリス人のアーサー・フィリップ大佐により、シドニー周辺でブドウ栽培が始まりました。アーサーがシドニーでブドウ栽培です。1788、アーサー・シドニーブドウ栽培。で、1825年には、オーストラリアのワイン用ブドウの父と称されるジェームズ・バズビー。ブドウの父はジェームズ・バズビーです。によってニューサウスウェールズ州のハンターバレーに本格的なブドウ園が開設されます。このニューサウスウェールズのハンターバレーもしっかり覚えてください。ジェームズ・バズビーは1825年にニューサウスウェールズのハンターバレーです。1840年代にはバロッサバレーにドイツ人からやってきた人が、ワイン作りを始めますと。ブドウを植えたのがジェームズ・バズビー。ブドウを栽培してワインを作ったのがドイツ人、バロッサバレーでドイツ人です。そのため、クレアバレーやイーデンバレーが屈指のリースリング産地となりました。で、また1877年、ビクトリア州でフィロキセラが発見。このビクトリア州フィロキセラのセットはよく狙われます。まあ他のところも全部よく出てくるのでしっかり覚えましょう。はい。で、次、オーストラリアのワイン法。1993年、もうまだまだ全然新しいですよね。2000年の7年前ということなので、全然まだまだ若いです。こちら GI 法が導入され、GIC っていうところが権限を持って認定していますと。で、現在では114の GI が認められています。EO ですね。EO GI オーストラリア。で、あとは産地、ヴィンテージ、ブドウ品種をラベル表示するルールですね。表示ルールは 85% ルールです。85% ルールです。オーストラリアのワインには酸化防止剤、保存量の表示が義務付けられ、その番号がラベルに記載されます。200番がソルビン酸、220がアリュー酸、300番がアスコルビン酸ですね。これ覚えてどうやねんっていう話にはなるんですけれども、これも試験には狙われるので、覚えましょう。200はソルビン、20がアリュー酸、300アスコルビン酸ですね。アリュー酸は二酸化硫黄って、アスコルビン酸はビタミン C って覚えていただくと、カタカナで漢字を挟むって覚えてましたかね。ソルビン4文字のカタカナが一番、数が低くて、6文字のカタカナが300、3文字の漢字でを挟むっていう感じで覚えてました。主要ブドウ品種、黒ブドウ、まず黒ブドウからいきます。こちらシラーズ、カベルネ、ソーヴィニョン、メルローです。知ってる人も多いかとは思いますが、シラーズ、オーストラリアでいうシラーズは他でいうシラーですね。こちら南アフリカとかでもシラーズとは言いますが、オーストラリアは完璧にシラーズです。カベルネ、ソーヴィニョンとメルローと使ってます。ボルドーっぽいニュアンスって覚えていただけたりですね。現実には全然違うんですけども、ブドウの種類としてはそういったイメージかな。あとは白ブドウ、シャルドネ、ソーヴィニョンブラン、セミオンです。 で、この1位、2位、3位ってのは、まあ、全部道で合わせて、の順番ですね。1位がシラーズ、2位がカベソ、3位がシャルドネです。オーストラリアのワイン産地、順位を覚えてください。栽培面積と生産量でそれぞれ覚えていただきたいんですけれども、まあ、そんなに難しくはないです。とりあえず栽培面積を南オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州っていうのを覚えたら、まああとは2位と3位がテレコになってるっていう感じで覚えていただけたら大丈夫ですので、そうですね。南オーストラリア州は断然多いです。オーストラリアで最大のワイン産地です。生産量、栽培面積ともに、約半分 50% を占めますと。で、栽培面積はニューサウスウェールズ州が多いです。その次はビクトリア州。で、生産量、ニューサウスウェールズが3位になるんですけども、そのうち2位がマレーダーリングとスワンヒルっていうところが出ます。これは州ではないんですけれども、まあ、言った地域名ですね。が、まあ、2位となってますので、注意して覚えてください。で、まあ、考え方として、オーストラリアの産地は最も大きな州、その次に地域、ゾーンです。から、地区、リージョンに分かれ、小地区、サブリージョンっていうのに分かれます。まあ、あとはサブゾーンとかもあるんですけども、そういった風に分かれていくので、まあ、覚える必要はないんですが、認識の程度で、理解しておいてください。では、西オーストラリア州ですね。西オーストラリア州は国内生産量の約 2% ほどしかないですけれども、品質としては、最高級の、品質を保ちます。スワンディストリクト、これは地中海性気候で暑い地域で、フリーマントルドクターと呼ばれる、海風ですね、により、和らげられています。その暑さが和らげられているということですね。シナンブランが有名で、主成強化ワインも使ってますよということです。で、マーガレットリバー、これは最西端の産地で、ジョン・グラッドストーンズ博士の研究で、この土地がボルドに似ていると指摘し、サブリージョン化を提案しましたと。この、まあ、あれですね、地域というか地、ゾーンであったりとか、まあまあ生産地域ですね、スワンディストリクトとか、マーガレットリバーとか、それらがどこの州に属しているのかをしっかり覚えてください。西オーストラリアは、スワンとマーガレットです。スワンとマーガレット。南オーストラリア州、これは、国内生産量の約半分 50% を占め、フィロキセラの被害が未だにない地域です。これも問われます。50% っていうのはもう当たり前に覚えていただいてみんな解きやすい問題にはなるんですけれども、フィロキセラの被害がない地域はどこですかっていう聞かれ方もするので、そういう場合は南オーストラリアと答えてください。有名なバロッサバレー、これはオーストラリアで最も古いシラーズが有名です。まあ、これ世界で最も古いシラーズっていうことでもあるんですけれども、それが有名な地域で、この州の栽培面積約半分を占めますと。イーデンバレー、標高が400から550と高く冷涼です。リースリングは有名です。アデレードヒルズもあります。クリアバレーもリースリングが有名。マクラーレンベイルも、ありまして、あとはクナワラ。こちら海洋性気候でカベルネソービニョンが有名です。あとよく問われるのがテラロッサという土壌。これ赤い土の土壌ですね。が有名で、これは州の最東端に位置する場所になります。あとはカンガルーアイランドっていうのがありますね。まあカンガルーとかクナワラ、マクラーレンベイル、クレアバレー、アデレードヒルズ、イーデンバレー、バロッサバレー。まあバロッサ、イーデン、クレア、クナワラですね。まあちょっと説明が書いているところはどんだけでも最低でもしっかり覚えてください。南オーストラリア州に属します。あとはビクトリア州、ヤラバレー。これは最高級ピノノワールの最、名城地です。ヤラはピノ、ヤラバレー、ヤラはピノノワールです。あとはモーニントン、ペニンシュラ、ジロング、ゴールバンバレー、ヒースコートと属します。あとはタスマニア州、白ブドウはシャルドネ、西ブドウ、ごめんなさい、黒ブドウはピノノワールが有名です。これもよく狙われます。タスマニアはシャルドネとピノです。まあ、ほとんどブルゴーニュみたいな組み合わせですね。で、あと、これ、ビクトリア州とタスマニア州の間に、ニューサウスウェールズ州がありますが、まあ、ここは特に特筆することがないので、覚えなくていいです。まあまあ、ハンターバレーですね。ジェームズ・バズビーのハンターバレーは、西、ニューサウスウェールズに属するので、そこはしっかり覚えてください。はい、まあ、こんなもんです。 1日で覚えきれとは言わないので、まあ、2日3日かけて、しっかり覚えていただけたら、そんなに大したことないかなと思います。まあ、覚えれる方は本当に1日で覚えれると思いますし、まあ、2日あれば、余裕、まあ普通ぐらいで、3日あれば余裕で覚えれると思うので、しっかり覚えてください。